聖書は私たちに神の国に入るというそういう約束を与えます。で、私たちがこう神の国に入れる、クリスチャンが神の国に入れるという時にともしますと、まあ、死んだ後の天国のことを思い浮かべるということも少なくはないんではないでしょうか。ですけれども、この聖書を見ますと、またイエス様が教えられたことを見ますと、神の国っていうのは単にこの死んだ後の世界ではない。このイエス様が来られた時に神の国は近づいたと言われた時に、その聞く人たちは実際に神の国がすぐ近くまで来ているというのを見る必要がありました。じゃあそのイエス様が言われたその神の国って何なんだろうか、神の国に入れられるってどんな幸いなことなのか、また神の国に入るってどういうことなのか、そんなことを今日のこの十二弟子の派遣、今日お読みした箇所の特に後半になりますけれども、十二弟子の派遣の中に見るわけであります。そこから教えをいただきたいと願っております。最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、今朝も御前に集っております。どうかあなたが語ってくださった御言葉を今もあなたが私に語られた言葉として受け止めることができますように、また足らないものが問い過ぎますけれども、十分にあなたの御心が解き明かされますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所でイエスは十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始めたというふうにマルコは語ります。で、実際この十二弟子使わされるのはここからなんですけれども、任命されたのはもう少し前になります。3章14節でイエス様はご自分の弟子を任命されまして、その時にその目的として彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと語りますけれども、現実にこう使わせて悪霊をの追い出す権威を与えるっていうのが今日の箇所になります。それでこの3章の時には十二弟子の名前が一人一人書かれています。イエス様が誰をこう任命されたか、そのことが伝えられる必要があったからだと思われます。ところが今日の箇所を見ると、まあ、ある点冷たいとも思えるほど十二弟子としか書いてないわけです。そこにどんな弟子がいたかとか、誰が何をしたかっていうことは全く触れられないわけであります。これを見ますと、この十二人の中に誰がいたか、誰がどんな働きをしたか、どの人がどういうことをして、どの人がどんなことができたかできなかったかということは、この箇所では関心がないように思われます。むしろ重要なことではなかった、だからあえて書かなかったんだろうと思われます。そして面白いことには、この十二弟子が出ていったその後に14節でイエスの名が知れ渡ったことがあります。面白いですね。これまでもイエス様ご自身がたくさん教えをなされ、奇跡をなされ、多くの人がイエス様のところに集ってきたわけです。そういう意味ではイエス様の名っていうのはある点でもうすでに知れ渡っている部分があったのかなと思いますけれども、その時はイエスの名が知れ渡ったというふうに書かないで、この十二弟子が派遣されていったその後にイエスの名が知れ渡ったのでと聖書が記している。これは面白いところだなというふうに思います。この十二弟子はおそらく育ちも性格も違っただろうと思います。その能力においても差があっただろうと思います。ところがここで 誰が上手に話したとか下手だったとか、だからイエスの名が知れ渡ったということは言わないわけでありますね。それよりも7節で言われましたのは、イエス様が使わされた、イエス様が権威を与えられたというところを記すわけである。この短い言葉の中でその結果としてイエスの名が知れ渡ったというふうに書かれているわけであります。で、実際この時に使わされた十二弟子っていうのはまだ弟子となってからそれほど時間が経っていないと思われます。もちろんイエス様の身近におりましたから、そのイエス様の教えを誰よりも聞き、イエス様なされた御業を誰よりも間近で見た弟子たちであったことは確かであります。けれどもイエス様が十字架にかかられる直前になってもなお誰が一番偉いかといって議論した弟子たちでありますから、この時点で弟子たちがどれほど成長していたか、どれほど御心にかなうものになっていたかと言いますならば、やっぱり推して知るべきところがあるのではないかと思います。けれどもそのまだある点で人間的に言うなら未熟と思われる、そういう十二弟子たちをイエス様が使わされていきます。その時に彼らができたことというのは本当に自分の技術でもなく力でもなく、ただイエス様のことを伝える、それだけだっただろうと思います。ここで悔い改めを説き広めと十二節にあります。これが彼らのしたことであります。もちろんそれは自分たちのしていた罪を悔い改めるということも含まれるんでしょうけれども、一番にはやはりここで悔い改めと言いますならば、イエス様が救い主と使わされたことを弟子たちは信じていたわけでありますので、このイスラエルの民が待っていた救い主を信じ、このイエスの言葉に従うように心を向けさせる、それが悔い改めであった。これならばある点でこの弟子たちにもできたことだろうと思います。つまりこの方こそ本当に救い主であり、救い主として受け入れるべきであり、その方の言葉を信じるようにという、そういうメッセージであります。十二弟子たちはそのことのために使わされていきました。ですけれどもその使わされたイエス様ってどんな方だったかと、この直前を見ますと、この6節7節を見るとこの親族にこのイエス様が信じられなかった、そのすぐ後にこの十二弟子の派遣が記されています。イエス様は誰が聞いても本当に、神の教えと認めるかどうかは別としても本当に知恵があり正しいことをなし、何よりもこの親族の人たちは子供の時からイエス様が全く罪を犯さなかったことを誰よりも知っている人たちであったにもかかわらず、それ以外の何の肩書きも持たないこのイエス様を、この人はどこからこういうものを手に入れたんだというようにして拒んでいく、それを目の当たりにしているわけですね。そのイエス様に彼らが使わされていく、この時には本当に人がどう見るかではなくて、イエス様ご自身が神様から使わされた方であり、そのイエス様に自分が使わされていくということに頼るしかなかっただろうと思われます。そのようにしてこの十二弟子は使わされていったわけであります。で、私たちもそうなんではないでしょうか。今私たちがこの世で生きていく意味って何かと言いましたら、私たちが何ができることか、人とどう違うかということではなくて、またイエス様がどれだけ知られているかということよりも、 この神様から使わされた救い主であるイエス様が私たちに命じてくださる、私たちに使命を与えてくださる、これが今私たちが生きる根拠となるのではないでしょうか。そこにこう基づいて生きていくものが神の国に入れられている、そこに生きているということではないでしょうか。もう一つここから見ていきますのは、この派遣で特徴的だったのは持ち物であります。八節でこう命じられています。旅のためには杖一本のほか何も持っていってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持っていってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。ちょっとここで説明が必要な部分がありますのは、この下着っていうのは今私たちが着る意味での下着ではありません。当時の普段着であります。当時はこの、まあ、チュニックとかストーンとか言われる普通の服、それが下着でありまして、外出するときにはこの上に羽織るもの、上着を着て外に出たわけであります。でその下着といってもそれは普段着ているものであって、そう何枚も持てないような、当時は高かったですので、2枚持っているっていうのはかなり裕福な人しかできなかったようであります。まあそういうものでありますので、2枚持っていってはいけないっていうのは、まあ、その替えを持っていかないということでありますし、まあ、そういう意味では2枚持っていくっていうのは贅沢なことであったというふうに言われます。もう一つは、じゃあこの十二弟子がこういうふうに言われたので、今の私たちもクリスチャンというのはこういう生活がしなければいけないのかと言いますと、このルカの福音書なんかを見ますと、十字架につけられる前のイエス様は、以前はあなた方を使わすときはこういうふうに言ったけれど、今はちゃんと用意しなさいっていうふうに言われていますので、これはこの十二弟子を派遣するときに言われた言葉だということがわかります。つまり彼らがイエス様に伝道の使命を与えられて、そこに出ていくときのある点で限定された命令だったということができます。また、まあ、ある点で2枚の下着を着てはいけませんって言われるってことは、2枚の下着を持っていた人もいたんですかね。持っていてはいけないってことは、その時には持っていた人たちもいたのかもしれないです。ですけれども彼らはこの時にはそういうものを持っていてはいけないというふうに言われました。まあ、信仰の訓練と言われますけれども、まあ、そういう部分もあったかもしれませんけれども、ここでなぜイエス様がそう言われたか、この聖書の箇所から見ますと、中心はこの弟子たちがイエス様の教えを持っていくときに、彼らをその町々村々が受け入れたか受け入れないかっていうことがどうやら問題のようであります。11節にこう書かれています。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家に留まっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。つまりこの何もない弟子たちなんですけれども、イエス様から使わされていった、その彼らを人たちが受け入れるかどうかっていうと、時にはイエス様から使わされた人を受け入れるしかなかったわけです。他にこの 何も持っていかないということは、他に受け入れる理由がなかったということであります。やっぱり私たちはこう人を受け入れるって言った時に、見た目で判断したりですか、経歴だとかどんな人なのか、そういうものを見るんではないでしょうかね。ですけれども、この弟子たちは何も持っていくことが許されなかったっていうのは、もう旅の用意が十分にできない、神様に信頼するしかない、そこに行った人たちの まあ、当時は旅人をもてなすってことは大事なこととされていましたから、そういう習慣があったっていうことも大事なんですけれども、ある点でこう自分から与えられるものがない中で出ていったわけです。与えられるものって何かって言ったら神様の言葉だけ、イエス様の福音だけしかなかった。その彼らを受け入れるか受け入れないかということが問われたわけです。で、神の国に入るっていうのはどうもここが中心なんですね。イエス様を信じるか信じないかも、イエス様は何の肩書きを持っておられず、あえてそういうものを見せようとも作ろうともされないわけですね。ですので、イエス様の教えを受け入れるときに問われたのは、この親族もそうだったですけど、どこからこの教えを手に入れたのか、つまり神様から使わされたかそうでないか、何も持っていないけれども神様が使わされた方として受け入れる、それが神の国に入るということだったようであります。なので弟子たちが使わされた時もただの漁師であり、ある人はもともと自然人であり、ある人は非常に政治的に熱心な人だったかもしれないですけれども、そういうことではなしに、この人があのナザレのイエスが使わされた、本当にならば本当にこうバプテスマのヨハネが救い主だと言って指し示したあのイエスが使わされた弟子だから、聞いてみよう、受け入れよう、そのことが何よりも大事にされるために他のものを持っていかないということがあったのではないかと思います。そうしますと、今私たちが証しするって言った時に何を持って証しするか、ある人はこうきらびやかなものであったり、教会に来るとこんないいものがあるよとか楽しいことがあるよっていうことが言われるかもしれません。ですけれども、それを求めてくることが神の国と関係あるかと言いますと、ここでは違うように思われます。そういうものがあってはいけないということではないだろうと思います。しかし私たちがこの神様を受け入れる、神様の国を受け入れ、そこに入るということは、そういった目に見えるものではなく、ただこの人がどんな人かというよりも神様が使わされた、そこを見ていかなければならないし、また私たち自身もイエス様に使わされて教会がある、イエス様に召されて私たちはクリスチャンとなったんだと、その私が今この町に住み、この家族の中に、この友人と共に、この職場にいるんだっていう、そこが何より大事なんじゃないでしょうかね。そうしますと、私クリスチャンなんですっていうのが自己紹介の第一に出てくるっていうのは、そういう意味でも大事なことだろうと思います。また受け入れる側もそうなんですね。これがクリスチャン の言い訳になってはいけないだろう、怠慢になってはいけないだろうと思うんですけれども、でもやはり、まあ、クリスチャンとしてもそうです。この人が私にとってどんな人なのかって言った時に、この人も神様が使わされた人なんだ、神様が召された人なんだ、そういう関わりで人間関係を持っていく、互いを受け入れ合っていくというのがこの神の国なんではないでしょうか。当時このユダヤ人たちは神の国が来るって言った時に、ローマの支配で苦しんでいた、喘いでいた、その中からこう助けてくださる、そういう政治的に軍事的に力を持った、そういう人を救い主として求めていたわけですけれども、そうではなくって、実際の神の国というのは、このイエス様が神様から与えられた権、イエス様ご自身も神様なんですけれども、その権威ある御言葉によって使わされていく、その働きを成していく、その内側にある人、そこがすでに神の国のある点で法則というんでしょうか、権威の中に生かされている、その結果このイエスの名が知れ渡っていく、神様の御業が現実に進展していく、そこに神の国があったわけです。ですから私たちがもしこう見た目の、なんて言うんでしょうか、自分が嫌な立場に置かれるとか、単にそういうところからの救いを求めているだけだとしたら、神の国を見ることはきっとできないんだろうと思います。 けれども神様が使わされたというところに救いがあるということを、そういう視点で見るならば、私たちがすでに神の国に生かされている、この教会の中に神の国がすでにあるということを私たちはきっと見ることができるんじゃないでしょうか。そしてその時に神様は弟子たちに権威を与えられたと言います。でこの権威というのは、まあ、悪霊を追い出す権威と言われていますけど、今私たちが悪霊を追い出すわけではありません。ただこの時に見えない神の国というのは、この悪の存在を許さない、つまり私たちをこの悪、罪から救ってくださる、そういう権威を持った方だ。でクリスチャンは何も持っていない、クリスチャンというかこの弟子たちが何も持っていないようでしたけれども、与えられた権威というのはこの罪に対する勝利っていうんですかね、悪霊を追い出すっていうのは そのことを目に見える形で示したことではないでしょうか。神の国っていうのはこの軍事的な力でこのイスラエルを解放する力ではなくて、私たちを支配しようとする罪の力から解放してくださる、助け出してくださる、救い出してくださる、そういう権威なんだ。こういう権威こそ私たちの救いであるっていうことが、弟子たちが何も持っていなかったことでよりこう明らかにされていったんだろうと思います。ですけれども、この伝えられていった時に、十節を見ますと、聞こうとしない人、受け入れない人も出てくると言われます。実際に私たちが拒まれる時に、まあ、自分に問題があるんではないかと考えがちになります。それだけならまだいいんですけれども、いや下手をするとですね、あの人がいるから、この人がこんなことをしたからダメなんじゃないかっていう、そういう思いさえ湧いてくることがないでしょうか。もちろんそういう自分の足らなさや罪の問題であれば、それを悔い改めるということは大事であります。ですけれども、ここで覚えておかなければならないのは、イエス様でさえ受け入れなかった人たちがいたということであります。ですので神様の教えが正しく語られて、精一杯証ししたとしても、受け入れる人、受け入れない人はあるわけであります。ですけれども、それは、本当に私たちが、イエス様のことを、神様の権威を最も大事にして、そこにより頼んで生きて、また行った結果、その点で神様の御言葉に関して反発を受ける、受け入れられないということがあるならば、それはイエス様ご自身が拒まれたことであるということも覚えなければならないんだなと思います。で、ちょっと厳しい言葉なんですけれども、その受け入れない場合は、そこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさいと言われています。これは今の私たちからするとちょっとピンとこないことなんですけど、ちょっとやっぱり冷たい感じがするのはあるんですが、これは当時のユダヤ人たちが異邦人の土地に入った時に、この異邦人のなんていうんだ、汚れを払い落とすっていうんでしょうか、そういうためにそこからこのイスラエルの地に戻ってくる時に足の塵を払い落としたそうであります。でこれはユダヤ人、基本的にはユダヤ人に対してなされた行為ですよね。ユダヤ人に対して足の塵を払い落とすってことは、同じ同国民であるのに、あなたは異邦人と一緒だって言ったことになるんですよね。これはされた方にとっても非常にこう腹が立つことですし、する方も勇気がいることだっただろうと思われます。でもそれは同時に神の国が 単なるイスラエル民族ではないということを証しすることにもなったわけであります。この神様から使わされたということで受け入れるならば、本当にその人には神様からの報いがあり、またここで病の癒しもなされていきますけれど、この時はそういう神様の憐れみ恵みに預かっていた、現実に見える形で預かっていたわけであります。ですけれども、神様からの権威を拒むならば、それはもう神の国の外にあるっていうことが明らかにされなければならなかった。これはある程度神の国の国境を示すようなものであります。神の国には見えるような目に見える国境はありません。ですけれども、弟子たちが証言したことは現実にそこに神の国の国境があり、この神様から使わされた方を受け入れるか拒むかで、そこには大きな溝があるんだということが証しされなければならなかったということのようです。そういう点では教会は非常に責任ある立場がありますし、責任ある働きを委ねられているということであります。もし見るところが、私たちがこの現実の世界の国境、町境、社会の区切りだけで見ているとしたら、私たちはこの神の国を見ることがきっとできないでしょう。ですけれども、この十二弟子が使わされていったその仕方を見るならば、イエス様が使わされていった現実、その弟子たちが足の塵を払い落としたのが誰に対してどういうふうになされていったかということを見るならば、私たちはこの目に見えない神の国はこの地上にどのように存在し、どこにこの境目があるのかというのをはっきり知ることができるんではないでしょうか。そういう点で、私たちはこの神の国に入れられているものとして、神の国を見るようにして生きていくものでありたいと思います。それは目に見える能力とかきらびやかさだとか、そういうものにはないということであります。神様が私たちを見せてくださり、私たちを入れてくださり、使わせてくださった、そこに神の国の本質があります。また受け入れる側にとっても、またクリスチャン同士もそうであります。人を受け入れるときに、この人も神様が見せてくださったんだ、神様がその十字架で命、イエス様の十字架での血であがなわけ、あがなわれた、そういう人なんだ。またその人が語っていること、特に御言葉に対してならば、もちろん牧師の同士はそうでありますけれども、兄弟姉妹の間でもその御言葉に基づいている、その言葉を何よりも尊く受け止めていく、そういう関係の中に私たちは神の国を見ることができるし、神の国に生きていく、そういう幸いを実感していくことができるんではないでしょうか。この最後にこの十二弟子っていうのは、やはり十二部族を代表するとも言われます。この名前もここでは取り上げられていない、ただイエス様に使わされただけ、その弟子たちの中に神の国はあり、その結果としてこの後に多くの人たちが集まってきて、5000人の給食がなされていく、その前段階としてここに書かれているんですね。私たちはその結果を知っていますけれども、まだ明日のことはわからない私たちですが、この見えない神の国を大事にする、つまりこの世のどんな見た目や能力や親しさよりも、イエス様が使わされたその権威、またイエス様が語られたこの聖書の言葉の権威を何よりも価値あるものとして生きていくものでありたいと思います。そして神の国に生かされていることの幸いを覚えていき、またその幸いを日々教えられていくものでありたいな、またそういうものであってほしいということを願い、お勧めし、この説教を閉じさせていただきます。 お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様はまだ弟子となって間もない十二弟子をご自分の権威を与えて使わし、それ以外はほとんど何も持たせないで出て行かせました。その弟子たちによってイエスの名が知れ渡り、福音が述べ伝えられ、神の国が明かしされ、また神の国が広がっていきました。どうかその神の国に今私たちも招き入れられていることを感謝いたします。どうか日々の歩みの中で目に見える違いだけではなくて、神様が私たちを使わせてくださったことの尊さ、また私たちに与えてくださった御言葉の力強さ、尊さを大事に覚えるものでありますように、その私たちを通して神の国の力が表されることを覚えることができますように、そこに信頼する私たちをどうか用いてくださいまして、ますます神の国が明かされ、そこに招き入れられる救われる方が起こされていきますようにもお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。